ローマ信徒への手紙8章14節は次のように記します。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。イエス様を自分の救い主だと信じる方々は皆例外なく父なる神様と養子縁組をされて神様の子になるというふうにはっきりと約束されています。実は全世界教会広しといえども自分が神の子だと確信を持って言える人はもしかしたらあんまり多くはありません。自分がイエス様と同じように神の子である、天地を作られた神の王族である、ローヤルファミリーの一員である、そんなふうに自己認識している人は意外と少ないと思います。たとえ実感がなかったとしても、イエス様を信じたら私たちは皆例外なく神様の子になります。神の国の王族となって御国のプリンス、そしてプリンセスと呼ばれるにふさわしい、そういう立場に自分たち置かれるのです。神の国の王族といってもあまりピンとこないと思われますので、今朝は地上の世界の王族と自分たちとの養子縁組または結婚について考えてみたいと思います。現実にある地上の世界の王族との養子縁組ないしは結婚です。では養子縁組とは何かですけれども、血のつながりがないのに戸籍上親子になるという手続きです。血のつながりがないのに戸籍上親子になる手続きが養子縁組です。本当は親子じゃないのに公の手続きをして親子になるという手続きです。親子になった以上は仮にその養子縁組を解消したとしても、その元親である人と元子である人とは結婚ができないという制約が生じるそうです。他方で親子になるということは何らかの義務と権利が発生します。一つは扶養義務、そしてもう一つが相続の権利ということになります。私たちもし誰かから借金をしたら、もし今の手持ちの現金、銀行預金で払えなかったら、家や車を売ってでも借金を払うことになります。それは本人、借金をした本人だけでなくて連帯保証人も同じことです。連帯保証人になるとその借金をした本人がお金を返す返さないにかかわらず、債権者は保証人の方にお金を取り立てることができます。そしてもし現金がなければ家を売り、土地を売り、車を売り、そのようにしてお金を返さなければなりません。でもこの親子関係での扶養義務というのはそこまで重いものではありません。生活扶養義務というふうに法律用語では言うそうですけれども、自分の生活を維持しながら親の面倒を見ていい、自分の家売らなくていいという、そのような比較的軽い扶養義務になるそうです。 他方でもしその縁組をした親が亡くなってしまえば、その人の財産は自分のものになるという形になります。相続については後に触れたいと思います。王族との養子縁組という例はあまり聞かないようです。 ですからなかなかイメージしにくいと思いますので、養子縁組ではないんですけれども、少し似ている結婚について考えてみたいと、次に考えてみたいと思います。結婚をすると大部分の国では一方の名字を他方が名乗るという形で、夫婦が同一の名字になります。日本では選んでいいということになっているようですので、 98.8% の結婚した夫婦においては女性が男性の名字を名乗るという形になります。 1.2% だけ男性が女性の名字を名乗るという人が生じています。名字が変わるので、あたかも相手の家族の一員になったかのように振る舞うことになりますけれども、しかし結婚しただけでは相手の親に対する扶養義務は生じない。また相手の親が亡くなったとしても相続権は発生しないということです。いつまでたっても自分の実家の親の扶養義務が残り、自分の実家の親からの相続権が手元に残るということです。ですから男性が婿になって相手の女性の名前を名乗ったとしても、それだけでは扶養義務や相続権は発生しないという違いがということになります。でこれでもし、婿に入っただけでなくて婿養子になるという手続きを踏むとどうなるのかというと、その扶養義務と相続権が発生するわけですけれども、そこに一つの課題が生じます。ある資産家に、仮にですね、資産家のご夫妻に3人の娘さんがいて、そこの一人と結婚するというケースですと、婿養子になるということになると、その男性は養子縁組をしてもらうと、その資産家の財産を、資産をいずれ相続することになるということになります。3人の娘さん、養子縁組以前であれば、親が亡くなった場合には3人の娘さんが全額を相続することができますけれども、もし養子縁組をしてしまうと3人でなくて4人で相続をするということになるので、3人の娘さんの持ち分というか取り分が減ってしまうという問題が生じます。でこのような制度の中で私たちはどうなるのかというと、なんと神様の婿じゃなくて養子になるということですので、イエス様が本来全部相続するものを、一人でイエス様が相続するものを、私たちも相続人になる、割り込んでいくということになってしまうということがわかります。ですから教会が人を育てる働きに専念して、いろんな人が御言葉を行う力を身につけて、ということになると、教会というのは魅力的な場所に変わっていきますので、いろんな人が教会に集まるようになります。そうすると先に信じて先に養子になった人はですね、こういうふうに考えることもできます。一人増えると自分の持ち分が減っちゃう、取り分が減っちゃう、そういうふうに論理的には考えることができるかもしれません。そのようなケツの穴の小さな考えは捨ててしまっていいと思います。なぜならば永遠の御国には財産が無限大にあると思われるからです。でさて、ここで地上の王族との養子縁組 についてもう一度考えたいと思いますけれども、当然のことですけれどもロイヤルファミリーにはたくさんの財産と特権があります。ですから部外の者がよそ者が養子縁組をしてその相続権に割り込んでくるということは普通ありえない、よっぽどのことでないとありえないと思います。で、私自身もあまりよく知りません。でもどんなことがあり得るのか、考えたいと思いますけれども、では養子縁組をしない王族との結婚についてまず考えさせてください。庶民が王族ロイヤルファミリーに加えられるという場面をよくあるのは結婚を通して王族になります。王族にの中にこう入っていくことができるようになります。日本のケースでしたら群馬県に正しい田んぼと書いて正田という家があって日清製粉のオーナーとして活躍した家族ですけれども、美智子さんという女性がいて負けず嫌いで 頭がよくテニスも上手という美しい女性だったんですけれども、ひょんなことで軽井沢でダブルスのテニスの試合に参加したら相手が皇位継承者の継承権の第1位にあたる昭仁親王だったということで、です。それでその彼に美智子さんは見初められてしまって、美智子さん誠心誠意結婚断ったにもかかわらず彼の方が非常に熱心というか必死で、クリスマスにもちょっとお話ししましたけれども、本人から実はクラスメートが隣に座ってその本人に電話しろ電話しろって言って本人が勇気を振り絞って美智子さんに何度もお電話したということだそうです。で美智子さんは口説き続けて、この正田家何人も学者を生み出している家系なんですけれども、その大学教授たちを親戚集めて箱根で家族会議を開いていろいろ検討までしたということです。で美智子さんはその彼のアプローチに耐えきれずに結婚を決意し、その2人が今の天皇陛下と皇后陛下になっています。4月30日をもって退位される予定だと聞いています。でこの天皇家というのは1000年間京都に住んでいた家族なわけですけれども、明治維新の直前までは京都御所に住んでいました。それで山口県と鹿児島県の氏族が中心になって明治政府を作ると日本の支配者としてこう担ぎ出されることになります。で実権は明治の元勲と呼ばれる彼らに握られたまま、自分はおみこしのような形で王位につくと。それで憲法が定められて国の中心だというふうに言われてしまうと。明治の元勲たちが望む天皇のイメージを自分が体現していくというふうになっていきました。明治政府が富国強兵を打ち出したので強い軍服を着た天皇陛下というのを明治天皇は演ずることになります。ある意味作られた、自分で作ったイメージなわけですけれども、実はその明治天皇という方は京都御所に住んでいた頃はその大奥と呼ばれる私的な部屋で当時ソープランドさながらの私生活を送っていたというふうに言われています。母方のおじいちゃん外祖父中山忠康という権大納言が孫のことについてすごく心配しているという記録が今も残っているそうです。でその明治天皇は元勲たちにとってみればうまくいったと。でまたそこから生まれてくる子どもたちをやはり自分たちの意にかなった天皇にしようという魂胆なわけです。それで今のその昭仁親王に関するところまでうまくやったかもしれません。親の元で彼は育てられるという、親元で育つという親の愛情を 受けるということができずに、親から引き離されて彼は育たなくてければ生活しなければならなかった。孤独と寂しさへの慰めが必要だった。でその慰めを彼は正田美智子さんに見出したわけです。で日本の天皇家は大金持ちであるイギリスの天皇、イギリスの 王家とは随分違うわけです。実際には国のオーナーではなくて、世襲の国家公務員のような立場で生きていかなければなりません。結婚式をするといっても自分のポケットマネーでは出し切れないということで、正田家が多額の結婚費用を自分たちも拠出したと言われています。で結婚したら結婚したで、奥さんの美智子さんは平民出身ですので、粉屋の娘だっていうふうに周りの皇族から陰口を叩かれて、いじめられて、ついには話すことさえできなくなってしまう、そういう心労を負うことになりました。彼女は洗礼さえ受けていなかったけれども、自分自身を結婚相手のために捧げるという自己犠牲の生涯を送ってきました。で生涯かけて昭仁親王天皇陛下を支えたとしても、美智子さんが自分自身が養子縁組のような形で天皇陛下に自分自身がなるという確率はゼロです。でそれに対して本当に養子縁組をしてしまうということがあれば、話は全く別なものとなります。で架空の話ですけれども、もし私たちがイギリスの王室王族になるということになったら、どんなことが起こるでしょうか。90歳を超えたエリザベス女王、もしくはチャールズ皇太子の子供になる、どんな気分でしょうか。今の小学生幼稚園児であれば、ダイアナ妃の血を引く、ダイアナ妃の血を引くウィリアム王子とかヘンリー王子という方々の養子になったらどんなもんなんでしょうか。一流ホテル、リッツロンドンドーチェスターと呼ばれるところで、サンドイッチとかスコーンを皿に乗せたアフタヌーンティーを楽しめるかもしれません。とことん勉強したいと思ったら、高校はイートンカレッジという上流階級が行く年間550万円の高校に行くかもしれません。スポーツをしたいとなれば、大型の動物である馬という、その動物に乗っかって、ポロとかまたがってポロとか狩猟とかを楽しむことができるかもしれません。チャールズ皇太子とカミラ夫人は実はこのポロとか狩猟とかという共通の趣味を通じて、初めて出会った頃から心が通じ合っていた仲だと言われています。まあ、ボールが好きな人はちょっと王族には向いてないかもしれません。ボールを蹴ったり叩くっていうのが、まあ、馬に乗って叩くならいいんでしょうけど、ヨーロッパではテニスは中流階級のスポーツだということになっているし、サッカーは下層階級のスポーツだという住み分けがなされていますので、そういうのが好きな人はちょっと馬に乗って、球を叩くでは物足りないかもしれません。でこの養子縁組で、一番顕著なことは名字が変わることではないかと思います。イギリスの国王、王族はウィンザーという名字を持っています。もともとはドイツ名のハノーバーという名前だったんですけれども、イギリスがドイツと戦争をした時に、ドイツの名前では よくないなということで、お城のあったウィンザーという地名を自分たちの名字に変えました。ウィンザー王朝です。ですから私たちがそのイギリスの王族 と養子縁組をするということになったら、昔風に言えば、例えばハノーバー智子とかハノーバー純子といった名前になります。今風に言えばウィンザー育子、ウィンザー育恵、そんな名前になります。 もっと正確に言うとウィンザーでは足りなくて、マウントバッテン・ウィンザーというのが正式な名前だそうです。若くてまだ結婚もしていない時にこんな名前に自分が変わっちゃったらどんなもんでしょうか。インターネットの証券取引で知られている松井証券っていうところありますけれども、4代目社長は松井道夫さんという方で、彼はもともと長野県生まれで、名字は武体という名字だったそうです。で、武体道夫さんがその松井証券の2代目社長の松井武さんの一人娘と結婚をしました。それで名字が松井になったということです。それで松井証券に入って会社を継ぐということになりますけれども、名字が変わっちゃったので古いしきたりとかに全然もうとらわれなくていいや、踏ん切りがついて、証券取引でのインターネットとかですね、口座管理料を無料にするとかですね、次々と新しいやり方を打ち出して一世を風靡するということに、ちょっと昔ですけれどもなりました。それほど名前が変わるというのが、衝撃をその個人にもたらすことがわかります。旧約聖書には実際に王族の王族の養子になったという話が出てきます。出エジプト記2章です。モーセのエジプト王家への養子縁組です。ナイル川の河畔に浮かべられた籠を王女が開いてみたら、男の赤ちゃん、それもエジプト人でなくて外国人の赤ちゃんが入っていたと。それ分かっていな、それ分かったまま王女は赤ちゃんをとても不憫に思って、自分の養子としてその子を受け入れることにしたわけです。イスラエル人のモーセがエジプト王家の養子になったのです。これはありえないことです。エジプトの王家というのは伝統的に、普通の庶民とは絶対結婚してはいけないというしきたりがあります。それですから、自分の王家のメンバーに、家族のメンバーと結婚を、親戚とかが結婚することができなければどうするかというと、外国の王室から奥様を迎える、結婚相手男性を迎えるという、王様になる人に関してはそういうことをしなければなりません。で、それができなければ、自分の兄弟と結婚する、王族同士でなければいけない、そういう閉ざされた家系です。絶世の美女として知られているクレオパトラ7世、今から2000年前の女性ですけれども、彼女は自分の弟と、実の弟と結婚するという道を選択しました。ですから外国人の庶民がエジプトの王室に入る、養子として迎えられるというのは常識的には決してありえない、そういうことがモーセに起こったわけです。どれほどモーセという人物は人生がガラッと変えられたことかと思います。イギリスの王室の話にちょっと話が戻りますけれども、再婚相手である、チャールズ皇太子の再婚相手、カミラ夫人ですけれども、44歳になるトム・パーカー・ボールズさんという息子がいて、また41歳になるローラ・ロープスさんという娘さん2人がカミラ夫人にはいます。で、当然ながら養子縁組はされていません。ですからカミラさん、トムさん、ローラさん3人がイギリスの王様になる、王位を継承するということはありえないわけです。でもモーセは養子になりましたので、王位継承の可能性がある人物になったということです。それほど 王族になる養子縁組というのは非常にパワフルな、非常に、根っこがしっかりしている、そういう関係づくりだということがわかります。でイエス様を信じる者が神の国の王族になったらどんなものを相続するのか、8章17節には次のように書いてあります。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからです。イエス様を信じる者はイエス・キリストと一緒になって、共にな、一緒に共同の相続人となって神様の御国を相続することになります。神の御国、本来であればイエス・キリスト本人しか相続することのできない、そういう国を信じる者、多くの信じる者、全ての信じる者がイエス様と一緒に新たに割り込んでイエス様と一緒に相続することになる。でその神の御国とは何か、黙示録21章22章に詳しく書かれています。そこには神の幕屋が人間の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となっている。神が人々の目の涙を拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。悪霊サタンの影響から完全に解放され、また創世記3章でかけられた神の呪いもその永遠の御国では消滅している。すべてが完璧、すべてが美しい、すべてが極めて良い世界、そういう永遠の御国を私たちは神様の養子となってイエス様と一緒に相続するのだと、ローマ書8章が約束しています。新しい都エルサレムは道路も城壁も宝石でできています。多分街並みも宝石でできています。永遠の平安、永遠の安息、永遠の和解がその都を覆っています。そして私たちには地上の人生で払った犠牲のに対する神様からのご褒美がその永遠の御国で私たちを待っているのです。第一コリント3章をご覧ください。そしてダニエル書の12章の3節ご覧になれば分かる通り、救われた者、イエス様を信じた者は永遠の御国に入って星のように光り輝く。ダニエル書12章3節はそのように約束しています。私たちは普段目に見えるこの地上の世界でしかものを考えないことが多いです。しかし本当の人生は私たちが死んだ後永遠の御国にあるのだと聖書は語っています。そこには今と同じような毎日の生活があります。仕事や役割があるだろうと言われています。多くの人がそこに行きますので、ご近所さんとの交流もあります。そして神様に対する礼拝があります。それがしかも永遠に続くのです。ですからイエス様を信じて神様の養子となって神の御国の王族になった私たちは、目に見える日常にフォーカスを合わせるのではなくて、イエス様と永遠の御国にフォーカスを合わせて生きていくのが良い、それが上質なクリスチャンライフだと分かります。養子縁組について、王族になる話をしてまいりましたけれども、条件が記されています。14節、神の霊によって導かれる者は皆、神の霊によって導かれるということが条件に書かれています。 つまり聖霊にの導きに従って歩むという条件です。このことについては先週お話をさせていただきました。聖霊に導かれて歩む、その一番簡単な方法は毎朝聖書を開いて御言葉に触れるという方法です。でそれを読んで満足するのではなくて、書かれている教えを一日の生活の中に生かすことです。なぜそれが聖霊に導かれて歩むことなのかというと、聖書の御言葉が神の霊感を帯びているからです。御言葉に霊が、神の霊が宿っているからです。聖書の御言葉に触れる、黙想するというのは、ちょっと別な角度から見れば四畳半のお茶室に入ってじっくりとお点前を楽しむようなことです。世の中の煩わしい雑事を完全に忘れる、そういう時を、時と場所を作って、そこで御言葉を味わう、そして祈る、そういう時に聖霊に導かれて歩む一日がを始めることができます。その結果、私たちは神様の子である、養子縁組されたものだという自覚が高まって、永遠の御国のロイヤルファミリーの一員としての人生を歩めるようになります。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちがあなたの王族として、養子として迎えられていることを認めます。王族となった以上、あなたに喜ばれる毎日を送りたいと願います。どうぞ聖霊の導きを豊かに私たち一人一人に与え、私たちがますますあなたを愛し、また隣人のために犠牲を払う、そういう人に成熟していけますよう助けてください。自分たちの力ではできませんが、あなたにはできます。どうぞ私たちを作り変えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。